高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話をしています。75歳以上のドライバーが今年1月から5月までの5ヶ月間に起こした交通死亡事故の数が過去10年間で最も低い数字になりました。151件。人の命は数で数えてはいけないというふうに強く思う私ですけれども、過去最少になったということはほっとします。前年、つまり昨年同期に比べて 14% ほど減少しています。 14% という下がり方は非常に大きいですね。死亡事故全体に占める75歳以上のドライバーの割合も、これも 12% ほどで、前年同期の 13% から下がりました。このことについて、今年3月に75歳以上の高齢ドライバーに対する認知機能のチェックなどが強化されたということが背景にあるというふうに警察庁などは見ていますけれども、さて、それはどういうことかという、そのあたりが今日のテーマです。警察庁によりますと、今年のその1月から5月までに全国で発生した死亡事故の全体数は1235件でした。75歳以上が151件で、この全体の死亡事故も昨年の同期と比べますと 9% ぐらい、つまりかなり大幅に減少してはいます。しかし75歳以上の死亡事故は、その減少のペースがもっと高いわけですね。これは非常に好ましいこと、良いことだとは思うのですけれども、このことはどうして起こったのかという原因です。下がり方が非常に強烈なので、私が最も懸念することを言いますと、それは高齢者がとにかく車を運転しないという形になってきた結果ではないかというような気がするのですね。実際に認知症の恐れがある人、あるいは認知症の人が車を運転しないということだけではなく、その周囲の、つまり後期高齢者自身の運転行動そのものが、総数として総体として非常に大きく減ってしまっているのではないだろうかということです。で、もしそうだとすると、ここにはかなり大きな問題が潜んでいることになります。つまり、この交通死亡事故を減らすために、その周辺にある要因、もしくは要因になる可能性の潜在的にあるファクター、そういうものも全て潰すということにすれば、結果交通死亡事故というのは減る。しかし、その減るという結果を導くためのコストは何かというと、高齢者に全体として運転行動を抑止させてしまうということではないかという、その懸念です。本当に合理的に認知症の患者さんであったり、あるいは認知症の恐れのある人たちが運転をしないということになった結果として、この数字が出てきたということであるならば、私もこの数字を喜びたい、素直に喜びたい思うのですけれども、この激減の状況が 非常にこうドラスティックといいますか極端なために、私は本当に認知症の患者やその恐れのある人たちが合理的に外された結果というふうにだけ見られないような気がして仕方がないのです。つまり不必要な人たちまでも大きく車社会から外されているという結果として起こった数値ではないかという疑問ですね。で、こういう論がもしこう通ってきてしまうと、交通安全のためにやることは何でも周りの周辺のさまざまな不都合や犠牲はもういいと、犠牲は甘んじて受けるという議論になりかねない。例えば転換の患者であれば車の運転に具体的に支障があるかどうかということよりも、転換の患者であるがゆえに全てもう運転しないということにしておけば結果は未然に防止できるだろうと、例えばそういうような議論ですね。年寄りは全て運転させなければ事故は起きないだろうと。で、この議論はよくこう冗談めいて言われるのですけれども、ゴールドカードを持っている人の中に全然運転しない人がいる、運転しない人はゴールドなんだと、こういう議論になる。そこにはこう矛盾があり、それをこの笑う言葉があるんですけれども、笑ってだけいられないことになりかねない。何でも運転しなければ一番安全な運転者なんだということになりかねない。車の便利さとか車を使うことの生活上の必要性とか、そういう議論の多くを犠牲にして死亡事故がなくなったということだけを取り上げて喜ぶということになってしまうのでは、それは違うだろうという気がするということです。今実際にこの認知症をなんとか車社会から排除していくという議論がこの今年の3月から強まる中で、現場の認知症の臨床専門医の皆さん方には強烈な今矛盾が起きています。多くの専門医が極めて簡単な診断だけでこの人を車社会から排除するかどうかということに関する判断をすることを求められてしまったためです。で、専門医の中にはそういう判断を求められてそれを断る、つまり依頼を拒絶、依頼に対して自分は答えられませんというふうに言う医師がいます。あまりにもデリケートな診断をちょっとした診察だけで短期間に下すということは医師として責任ある行動とは思えないと、こういうことを言う方々です。私は医師として責任がある方々だ、責任感の強いドクターの皆さんだと思います。認知症でも車を運転できる人は現にいる、そのしかし目の前にいるこの患者さんというか自分のところに診察を求めてきている人は車を運転することを差し控えるべき人なのか、そこまでは言っていない人なのかということの判断はそう簡単にできるものではないという議論になるわけですね。で、専門医がそういう判断を求められるということについては、これは専門医の所属する学会などでも非常に問題視をしている。このことについて私は前にも話したことがありますが、例えば日本精神科病院協会とか、あるいは日本老年精神医学会といったような団体が提言をしたり、あるいは要望をしたりという形で、この一律処理とそこへ向けた医師の協力要請に関して強い疑問を投げかけています。 交通死亡事故を少しでも減らしたい、そのことは私も強く望むところです。でしかしながら、それがその結論を得るためにあらゆる他の犠牲を厭わず払ってしまう、払わせてしまうということになるのは、どこか話に転倒がある、ひっくり返っているところがあるというふうに思わざるを得ないですね。日本の新商社の運転支援機構というのがあります。その責任者の方も、運転能力がある認知症の人がいるということについてどう考えるかというのは大きな課題だという指摘をされています。私も同感です。無理なこと、乱暴なこと、結果の数値だけを追いかけるような、どこかに転倒した論理でものを考えているという動きが、今の警察庁を中心とする規制強化の動きの中に、私はどうしても垣間見えてしまう。これは科学ではないという気がしてしょうがないのですね。事故を本当に減らすためにどう英知をみんなが絞り合うかというところに向けた努力こそが大事ではないのかというふうに強く思うのです。皆さん方はどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。